映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、はい、今日は5年前に大ヒットしたホラー映画の続編、事故物件続怖いまで、はい、そして私の見た世界をご紹介します、
はい、
私の見た世界はいわきでの公開まだなんですが、監督、脚本、編集、主演を務めた俳優の石田絵里さんにインタビューすることができましたし、まあ、各地でね公開が始まりますのでご紹介したいと思います。
さあ、まずは事故物件続怖い間取り、主演はスノーマンの渡辺翔太さんですね。
そうですね、渡辺さん、これが映画単独初主演でして、はい、まあ、優しすぎて取り憑かれやすいそういうね、自身のキャラクターとも重なる主人公を演じるんですね、
はい、
で今最も勢いのあるアイドルグループスノーマンのいわば日本一売れているアイドルの渡辺さんが、まあ、主人公、タレントになる夢を諦めきれず福岡から上京した事故物件住みますタレントになるんです。この事故物件住みますタレント、
はい、
必ず取り憑かれる部屋ですとか、いわくつきの古い旅館、それから高齢ね、まあ、例を呼ぶ、ね、シェアハウスなどですね、はい、テレビ番組や SNS のネタ欲しさに事故物件を転々としまして、それぞれの物件に隠された謎に迫っていく。しかし人一倍取り憑かれやすい体質の主人公には、まあ、やばすぎる怪奇現象が次々と襲いかかってくるんです、
うん、なんと。
そしてある事故物件で想像を絶する恐怖と驚きの真実にたどり着く、そんなストーリーなんです。
もうゾクゾクしちゃいますけども
、あんまり好きじゃなかったっけ。
いや、好きなんですけど夜眠れなくなりそう。
そうなんですね、はい、
そしてこの作品には幅広い役柄を演じられている吉田鋼太郎さんも出演されていますね。
そうなんですよ、吉田さん演じるのはですね、主人公が所属する芸能事務所の社長、うん、ホラー映画への出演というのは初めてということなんですが、
まあ、
ちょっとチャランポランな社長を絶妙なバランス感覚で演じてるんですね、はい、強調したいのは何と言っても監督です。
うん、岩本さんの推しの監督どなたでしょうか。
すでに何度もご紹介しているジャパニーズホラーの大御所、中田秀夫監督なんですね。
出た、
はい、中田監督、1998年の大ヒットホラーリングで注目されました、まあ、大ヒットした前作から続いての監督作品です。今回もで今回はですね、出世作のリングをリブートしたカットがたくさん登場しますので、もう一度見返してから劇場に足を運ぶのもいいかもしれません、うん、
なるほど。
暑い日が続きます。ホラーこそ冷房の効いた真っ暗な劇場の中で楽しんでいただきたいと思います。
はい、続いて紹介する映画は俳優の石田絵里さんの初監督作品、はい、私の見た世界ですね。
そうです。
先ほどもありましたが、脚本、編集、主演も石田さんが務めたということですが、はい、どんな映画でしょうか。
こちらはですね、昭和57年私の故郷の愛媛県松山市で起きたホステス殺人事件で逮捕された福田和子を描いた作品なんですね、
はい、
福田は整形手術で顔を変え、名前を変えて15年近く逃走しました。で現在殺人の時効というのはありませんが、うん、当時は15年で、福田は時効の21日前に逮捕されたんです、うん、その逃走の日々を新たな視点で描いたのが今回の私の見た世界です。石田さんに聞きました。
この作品を作ろうと思って映画監督をやったのか、それとも映画を作ろうと思っていてこの作品に思い当たったのか、どちらなんでしょうか。
映画監督になろうとは思ってなかったんですけど、なんか途中途中の福田和子さんの本を読んだり、そこでイメージだとか自分の経験とかそういうことが結びついて、これはこの自分の見たことを福田和子さんを通して描いたら、見てくれた人と自分のそういう信じてることをシェアできるかなっていう、そのためには あの人に任せるんじゃなくて自分が思ったことをやった方が早いじゃないですか。で自分で作ろうとも思いました。
福田和子にやっぱりすごく影響されたというか、まあ、あの心を打たれた部分がやっぱ大きいんですか。
もちろんね、人をそういうあの殺めたのは一番いけないことなんですけれども、その事件の背景、相手、亡くなった人が亡くなる前に何か言ったことしたこととか、まあ関係するじゃないですか。そのバックグラウンドだったとか、この社会の状況、福田さんがその生きてきた社会の状況だとか全部関わってるので、そういうことをちょっと考える、いろんなことをこういろんなことを考えるのにちょすごくいい題材だなとは思いました。
私松山出身なのでやっぱりすごく衝撃的に覚えてるんですけど。
本当ですか。松山ではどういうイメージですか。
いや、もうやっぱり逃亡犯というかすごく世間を騒がした人っていう、そういうイメージではあるんですね。ただ多分興味を持ってずっと追っかけてる人は多いんだろうと思うんです。刑務所に入ったり、まあ、あのそのすごく悲しい半生を送られた方だっていうことも割と知ってる人が多いと思うので、そのあたりも含めていろんな側面から見る人が多いんだろうなと思うんですけど、
うん、そうですよね。
殺人犯だからどうしても持ち上げるわけにはいかないんですけれども、はい、おっしゃったように背景というかバックグラウンドでいろんなものがある中で彼女の犯罪っていうのがあって、まあ、その刑務所に入れられた時に非常に、悲惨な目に遭わされたりとかですね、そういうことも含めて知っていると彼女を見る目っていうのはだいぶ変わってはくるんですよね。
そうですね。こう悪い人だって決めつけて見るのか、それともいろいろなことがあってそうなってしまった、そのいろいろあの背景とかそういうことを自分であのこう想像力を使ってこういろいろ考えさせられる、自分にとってもあの考えさせる材料になるので、今でも福田さんだけじゃなくていろいろ毎日毎日いろんなニュースがありますけれども、そういうこともあの悪いとかっていう一言で片付けなくて、いろいろ考える、考えられる、今自分たちがそのどういう世の中に生きてるんだろうとか、この世の中のその仕組みっていうのが一体どういうふうになってるんだろうとか、いろいろ考えるきっかけにはなりますよね。
私あのもともと記者をやっていて、やっぱり犯罪にまず向き合うことで人間のその背景にあるもの、悲しさだったり境遇だったり、そういうものをやっぱり見つめるようになってきたんですけども、そのあたり本当にこれよく見える題材ではありますよね。
そうですよね、うん、なんて言うんでしょうね、その犯罪を犯した人もはもちろん悪いんですけれども、その周りの人、そのそれをあの分かっていて利用したりするわけじゃないですか。そういう悪意、その悪意も人を追い詰めていくし、追い詰めていった結果そのそういうこうなんかもう罪を犯しちゃうっていうこともねあるわけですからね。いろいろあのだから福田和子さんの罪だけじゃなくて、その周りのいる人たちの反応とかリアクション、そういうものも結構その世の中が一体世の中にどういう人がいるんだろうっていうことも見えてきますよね。
その私の見た世界っていうタイトルの付け方からして、そこを狙って始められたのかなと思ったんですけど。
狙ってはないですね。狙ったというよりもあの福田和子さんの見た世界を映画にしてますから、映像もそういう風になってるし、で必然的にタイトルも私の見た世界っていう風にもう全部もう必然的にそうなっていったっていう感じですよね、流れで。
今回は本当に福田の見た世界っていうことで自身を映すのではなくて、本当に見た世界をこう主観的な世界っていうのをあのずっと描かれてますけれども、このあたりと私の見た世界っていうタイトル、これはどちらが先に生まれたんですか。
ほぼ同時じゃないですかね。うん、こういう見た世界なんだから私の見た世界だなっていうタイトルが
すごくですね、あのストレートなんだけども非常に響くタイトルですよね。
そうですか、はい、あ、 もうそのまんまですもんね、うん、
導入部分からもうずっとそういう形でやってるじゃん。疾走感のあふれる福田和子の見たものがこうずっと現れてくるっていうところで、あのあたりから引き込まれていくんですけれども、相当狙われたんですか？
私ね、今までね、狙ったものは全部外すんです。
そうなんです。
だからそれは無理です。だから狙ったものは外れるんだなっていうのも、もう分かりきってるので、全部見事に外れる。だからあの素直にこれを淡々と、うん、彼女が何を見たか、次は何を見るのかっていうことを追っていく。もうただ単純に彼女が逃げて見たものをそこの映像にしようっていうことを、もうそれだけで追ってった感じですね。
ただところどころで第三者の視点、石田さん自身が演じる福田和子というのを神の目から見る部分っていうのを入れてるじゃないですか。これはなぜなんですか？
神の目だから。そうです、見てるんですよ。誰か逃げてるのも見てるし、全部見てるんです。でそれは神の目とも言えるかもしれないし、自分自身の自分の本当の奥深いところを、自分自身の自分が見てる目線でもあるわけですよね。
そこの部分を表現しようと思って、ところどころに挟んでいったっていうことなんですね。
そうです、そうです。
石田恵里さんのインタビューをお聞きいただきました。石田さんはどんな方でしたか？
あの釣りバカ日誌の浜ちゃんの奥さんやってたんですけどあんな感じですね、もう本当にコロコロと心地いい声で豪快に笑う、本当魅力的な方でした、はい、その石田さんが罪を犯した者が社会との接点をどのように持ち続けたのか、そしてその中で何を感じていたのかを考えながら作った私の見た世界、全国順次公開です。お近くで公開されたら、石田さんの描きたかったことをぜひその目でお確かめください。
今日ご紹介した事故物件続、怖い間取り、そして私の見た世界、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
太鼓判いただきました。
事故物件
なんで今ちょっとホラーなんだろうい
やホラーにしました、はいはい、事故物件続怖い間取り、こちらはポレポレシネマズ岩木オーナー浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。また私の見た世界は、全国で順次公開されますので、公開される劇場については公式サイトからぜひご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。